先週は民数記の16章からお話をいたしました。自分の問題をリーダーの問題にすり替えて、数の論理、言葉の論理で、モーセを250名が突き上げたが、神の目にかなわず口を開けた大地に飲み込まれたという話でした。今週は17章からまたもや不平不満をこぼしたイスラエルに神の怒りが迫った時に、モーセとアロンが愛の取りなしをした話です。旧約聖書の伝道者の書コヘレトの言葉8章14節に次のような言葉が記されています。この地上には虚しいことが起こる。善人でありながら悪人の技の報いを受けるものがあり、悪人でありながら善人の技の報いを受けるものがある。この地上には虚しいことが起こる。善人でありながら悪人の技の報いを受けるものがあり、悪人でありながら善人の技の報いを受けるものがある。他人のした悪事の濡れ衣を着せられて、何もしてない善人が捕らえられ罰を受けるという冤罪が地上にはあります。警察の捜査や刑事裁判をどんなに緻密に行ったとしても、人間のミスは避けられないからです。無実の人が罰を受ければ、本来その犯罪を犯した悪人は警察の手から逃れ、本来であれば善人が受けるべき自由と解放感をその悪人が満喫できる。虚しいことが起こっています。また似たような話ですが、正しいことをした角で多くの人の不評を買い、いいことをしているのにみんなに嫌われて、良い人が悪人に仕立てられてしまうということもあります。これもまた虚しいことですが、イスラエルの指導者モーセはこのような理不尽な目に何度も遭いました。出エジプト第二の年2月20日に、父と蜜を流れる約束の地に向けてイスラエル民族数百万人が出発しました。その記念すべき第一歩を踏み出したところで、彼らは自分たちでトラブルを起こしてしまいました。悪い霊のささやきに心を奪われて、神と指導者モーセに不平不満を並べ立てました。11章では肉が食べたいと言い、12章ではモーセの兄と姉がモーセを突き上げ、14章では民がエジプトへ帰ろうと言い出し、16章ではコラをはじめとする250人がモーセとアロンに反逆しました。そして続く17章本日ですけれども、コラをはじめとする250名そしてその家族の死について、正しい対応をしたモーセがその死の責任を問われるという話です。この地上の誰にも勝って謙遜であったモーセは、神の目にかなう正しい対応をしたにもかかわらず、理不尽にも反逆者の死の責任を問われました。先週見た通り、コラ、ダタン、アビラムをはじめとする集会召集の権限を持つイスラエルの指導者たち、名のある人たち250名が徒党を組んでモーセに逆らいました。それが16章です。反逆するレビ人たちを中心とする彼らに功労を持たせて、神の判断を仰ごうとモーセは対処しました。功労というのは、本来アロンの子孫である祭司が持ってこう礼拝をする、祈りをするという大切な道具でしたけれども、 反逆するレビ人が自分たちも祭司の働きをしたいと祭司の職を要求したので、モーセは神の御声に従って香炉をその250人にも持たせるように提案しました。そして神の判断が現れました。神に逆らっているのはモーセではなくてこの250人であるということが、大地が口を開けて彼らを飲み込んだという事実からはっきりしました。そして17章、本日の話になります。6節において、イスラエルの全共同体がモーセとアロンに逆らって次のように言いました。あなたたちは主の民を殺してしまったではないか。なんと自分たちのために命を懸けて取りなして、自分たちの救いのために毎日労をしてくださっているモーセとアロンという指導者に対して、彼らは筋違いの非難を浴びせてしまいました。数百万人が寝ても覚めても文句不平不満の塊だったのです。で、これを耳にした主なる神様が彼らの不平不満に対して黙っていらっしゃるはずはありませんでした。神の怒りは即刻燃え上がり、民族の中に疫病が蔓延し、すでに死者が現れていました。で、この直後の対応がモーセの真骨頂でした。自分を何度も何度も突き上げて理不尽な糾弾をする、筋違いの非難を浴びせかける、そういうイスラエルの民族を救うためにモーセは神に取りなすのでした。で、今回の対応は祭司アロンに香炉を持たせて祭壇の火を入れさせ、香を乗せさせて贖いの儀式をさせるという取りなしでした。旧約聖書で神に向かって香を焚くというのは祈りを捧げるという意味です。イエス様が来られる前ですので、イスラエルの民族は礼拝といえば生贄を捧げるとか、いくつかの型にはまった儀式をするものでした。それが神様によって定められた礼拝の型でした。今の新約時代においてはイエス様がもうすでに来られて律法のあらゆる要求を全部満たしてくださったので、礼拝というのは限りなく自由な形を取ることができるようになっていますが、当時はそうではありませんでした。そしてアロンの贖いの儀式、香炉で香を焚くことによって民の間に広まっていた疫病は静まったのでした。アロンが香炉を持ってそれを香を焚いて、死んだ者と生きた者との間に立つことによって災いは収まったのでした。そして疫病による死者はなんと 14,700 名に上りました。民族のために日々命がけで対処するモーセに対して反逆者が死んだという言いがかりをつけるというのはデタラメもいいところでしたから、それが明らかになって1万5000人近い方々が疫病で死んだわけです。現代で言えば町が一つ消えるくらいの人数です。そして現代の数十億人という地球上の人口というのは、当時はもっともっと少ない、全地球上で1億人ぐらいでしょうか。ですから1万5000人が亡くなるというのは巨大な数でした。日本武道館も1万5000人ぐらい、大宮のサッカー場も1万5000人ぐらい入るところだそうです。恐ろしい数の人間がその時に死にました。神はこうしてイスラエル民族の高慢を打ち砕かれたのでしたけれども、しかしモーセとアロンの取りなしによって残りの数百万人は命長らえることが許されました。 先週もお話ししました通り、モーセという人物は民族全体に睨みを聞かせたりする人ではありませんでした。人々を浸水させて、陶酔させて引っ張っていくようなリーダーではありませんでした。ひょっとしたら人間的にはとっても頼りない、間違いなく突っ込みどころ満載のリーダーだったのでした。人が良くて情に厚いことをいいことに、イスラエルの人たちはたびたび文句を並べたわけです。自分たちの腹から出てくる思いをモーセにぶつけまくった。モーセはもうサンドバッグ、そういうふうになってしまいました。本日の17章、民数記17章までの間に少なくとも3回、神はイスラエルの12部族を滅ぼすというふうにおっしゃいました。彼らが文句ばかり言ってるからです。出エジプト記の32章を見ますと、金の子牛事件がありますけれども、偶像を拝む12部族に怒りを燃やされた神は、彼らを滅ぼしてモーセを強大な国民にするというふうに宣言されました。民数記14章で、エジプトで帰ろうと民が言い出した際も、民を直ちに滅ぼすというふうに神はおっしゃいました。また先週の16章、250名がモーセに反逆した際も、民を直ちに滅ぼすと神は言われました。でそれに対してモーセは、神が自分を偉大な民にする、強大な民にする、そしてイスラエルを滅ぼすというふうにおっしゃった時に、自分を高める神様の考えには全く興味を示さずして、民族の救いのために取りなして祈りました。出エジプト記の32章では、モーセは次のように神に言いました。あの神は民を滅ぼすために悪意を持ってエジプトから導き出したとエジプト人に言われてよいでしょうか。滅ぼすために悪意を持ってエジプトから導いたとエジプト人に言われていいでしょうか、というふうに神様に畳みかけるように言いました。民数記14章では、主は約束の民に、約束の地に民を連れて行くことができず、荒れ野で彼らを殺したと諸国民は言うことでしょう。主は約束の地に民を連れて行くことができず、荒れ野で彼らを殺したと諸国民は言うことでしょう。16章では、あなたは一人が罪を犯すと共同体全体に怒りを下されるのですか。一人が罪を犯すと共同体全体に怒りを下されるのですか、というふうにモーセは神様に申し伝えました。その度に神様は怒りを下すという考えを取り下げて、イスラエルの民族を生かしてくださいました。で今回はアロンに命じて香を焚かせて罪をあがなう儀式をしてもらうということで、イスラエルの民族を救うことに成功しました。世の中のどこに自分を苦しめて踏みにじろうとする相手のために、神の救い、あがない、憐れみを祈る人が世の中のどこにいるでしょうか。自分を迫害する者たちを救うために命がけで働く人がどこにいるでしょうか。人間の知恵ではありえないことをモーセは立て続けに実行しました。自分を高めようとする神の考えに興味すら示さず、命をかけて、それで命をかけて自分に反逆するダメな人間のためにモーセは働き続けました。モーセには神の愛が宿っていました。私たちはこのように取りなすモーセの姿にイエス・キリストの愛を見るものです。先ほどのコヘレトの8章14節、この地上には虚しいことが起こる、善人でありながら悪人の技の報いを受けるものがあり、悪人でありながら善人の技の報いを受けるものがある。救い主イエスこそ善人でありながら 悪人の技の報いを受けた人物でした。私たちの罪のために十字架にかかって自らを神に捧げてくださいました。私たちこそが神に逆らい、高慢の思いのために悪人でありながら善人の技の報いを受けた者たちです。本来であれば神の栄光に預かることのできないイエス様を信じる人たちは、たちがイエス様の犠牲のゆえに、イエス様がなさった良い働きの報いを私たちがもらってしまっている。これがキリスト教です。イエス様はダメ人間に過ぎない私たちのために涙を流し、自らの命を犠牲にして働かれました。その愛の技に感動した私たちは、洗礼を受けてイエス様に習うものとなる決意を下した者たちです。コヘレテの言葉、伝道者の書から、私自身多くを最近学ばされています。神は全宇宙を支配されているものの、私たちの住む地上は天国とは異なって悪の力が強く優勢で、神の裁きが下るその最後の日まで正義は期待できない。この地上においては悪が優勢で正義は期待できない。この世の殺伐とした虚しい現実は、私たちに人類がいただいた才能を総動員して対処したとしても、この世の虚しい現実を解決することはできない。人間の心は狂気に満ちて狂っている。改めてそのようなことを気づかされました。で、この現実を前にして思ったことは、残り少ない人生を今までと同じように過ごしたところで、自分が死んだ後何かが変わるだろうか、ほとんど何も変わりがないんだろうというふうに私個人は思いました。どんなに私たちが頑張っても、この世の中の社会的な問題を解決していくことができない。自分がどんなに頑張ったとしても、みんなと一緒に頑張ったとしても、悪は優勢で正義は、完璧な正義は全く期待できない。何かできないだろうか、何か生き方を変えることはできないだろうかと思いました。神様が世の中に介入してくださらなければ、社会は変わらない。頭では分かっていながらも、敵のために、自分を迫害する者のために祝福を祈るということは頭では分かっていながらも、じゃあ実際に祈るときにどのぐらいの人のために祈ってるかというと、ほんの一握りの人のためにしか祈っていないということに気づかされました。自分はどういう人のために祈っているか、創価教会の関係者のために、家族や親戚のために、自分によく、自分がお世話になった方々のために、そういう方々のために中心に祈っていました。自分を傷つける人のためにも祈りましたけれども、ごく少数です。で、このモーセの取りなしの働きを見ますと、ものすごい数の人たちのためにモーセは、それもダメ人間のためにモーセは命がけで神様に訴えていました。これに習うことが自分にもできるんではないかと思いました。自分から見て、なんだこいつと思えるような人、ダメな人だなと思える人、ああこんな人と一緒に何かやりたくないな、嫌な人、実際にはたくさん いると思います。地上の数十億人の方々のために祈っているか、全然祈っていませんでした。特に自分が、ああこんな人のために働いても意味がないんじゃないか、そういう方々のために全然祈っていませんでした。つまるところ間接的にでもこう自分に利益をもたらすような方々のために熱心に祈ってきたんじゃないか、気づかされました。あ、これじゃダメだな、あ自分の人生なんてバカな毎日を送ってきたんだろうと思いました。神様がこの地上に介入されなければ世の中は変わらない、自分の力では変えることはできない、自分の関係者、自分に何か関わる人のためばかり祈っていました。クリスチャンというのはもっと視野を広げて自分と関係ない、自分にかえって不利益をもたらす方々のために祈る、それがクリスチャンらしいと言えると思いました。先日韓国キリスト長老教会という教会から会議のために代表者が日本キリスト教団に来られました。台湾やその他の国々からも人が来られました。韓国人の先生を成田空港までお迎えに行くという仕事をさせていただいていたんですけども、その方が秋山総監事と小一時間お話しされている時に次のように韓国教会のことについて説明してくださいました。今韓国の教会というのは若い人があんまり来ないというふうに言われています。70歳以上、韓国人の人口のうち70歳以上 でその中でクリスチャンの方は70歳以上では 40% ぐらいの方がクリスチャンだそうです。それに対して20歳以下の方々、韓国人の20歳以下クリスチャンは 1.5% だそうです。韓国キリスト長老教会、その教会の数百ある教会でしょうけれども、3分の1は農村部にあるそうです。で、農村部の教会ではほとんどの教会員の方々が70歳以上で、教会の未来に希望が持てないという状態にあるそうです。で、現代の韓国教会は自分たちだけの世界を良くしようと集中しすぎたのではないか、周りのこと、教会の外のことについて十分に心を砕いてこなかったんじゃないか、そんなふうに反省されていました。キリスト教会は自分たちの利益に集中したときにキリスト教でなくなります。地の塩であるクリスチャンたちは自分に利益をもたらす人たちのためだけに働くときに塩味を失い、収穫が乏しくなります。私たちの教会も、また先進国多くの教会では教会に来る方々の数が減って、特に若い世代があまり見かけられなくなっています。イエス様が示された愛をこの世の中に対して十分に提供できてない、自分たちを通して神様働いてくださっていない、恵みを分かち合っていないということの証ではないかと思います。先行きが必ずしも長くない、残りがあんまりない、多くない、そういう私たちの人生において嫌な人、ダメ人間に思える人、自分を傷つける方々、多くの人たちのために祈って祝福するということをモーセやまたイエス様に習ってできないかと思います。できるのではないかと思います。モーセのように相手のために取りなして祈る、自分に関係ない変な人たちのために ダメ、自分の目にダメな人に映る人たちのために、多くの人たちのために取りなして祈る、そういう生活を共にしていきたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、あなたはいつも私たちを招いてくださっているにもかかわらず、私たちはモーセやイエス様の模範になかなか習うことができなかったのではないかと反省します。私自身、毎日祈りながらも、祈る方々の多くは自分に間接的に利益をもたらすような方々だったのではないかと反省します。神様、どうぞあなたの力によってこの地上を変えてください。多くの方々がイエス様の愛を求めています。多くの方々がぬくもりを求めています。私たち提供することができません。どうぞ私たちの祈りに応えて、あなたが傷ついた方々、自分が傷ついたがゆえに人を傷つけしてしまう方々、あなたが愛を届けてください。そして私たちをも用いて愛を届けてください。私たちを祈る器に変えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。